ですね、あの森林の環境保全機能って書いてあるんですが、あのいろいろたくさんあるんで、あの今日はあの特に私も少し関わってあります、あの森林の水源管理機能とか、あのあとちょっと二酸化炭素の吸収固定ということで、あの温暖化防止の話ですね、そんなこととか、あとあの森林をどういうふうに使っていくかというか、あのきっとこれからあの森林の手入れが大変なんだというお話をさせてもらおうと思っていますが、じゃあどういうことを含めてあの森林をあの再生させたり手入れしたりしていくかというこの話と、あと環境の厳しいところで環境を作っていかないんで、あの どんな取り組みをしているかという一部を、あの大体あの私が関わっている仕事を引き合いにしてあの話させていただこうと思っています。で、あの森林管理機能についてはあのいろいろあの皆さん聞いてますか。森林があるとあの洪水は防いでくれるし、あと何でしょう、渇水っていうか分かるかな、雨があんまり降らないときには水を、本当に何とかそこ分かりませんが、水を出してくれる感じがありますよね、山がね、森林があるとね。でそういうのもあのかんあの単純に一筋縄ではいかないんだって話をちょっとさせていただいて、あともう一つはそういった機能を利用するときにも人間の社会側、水の利用法かな、具体的に言うと、そういうのもあって、あの結構大変だったって、いろんな考え方しなきゃいけないって話をして、あとあの皆さんせっかくの北海道大学 の大学に進学してくれたんで、あの北の方の林で私たちがどんなことをやってるかっていうことで、あの森林環境機能の話をさせてもらおうと思ってます。それからあの温暖化防止に関しては、あのこれから写真も出てくるんでゆっくり見てほしいんですが、カラマツという木があります。でそれが温暖化防止にどういう役割を果たしているかということを少しやってるんで、それを引き合い出しながらその観測の話なんかをさせてもらおうと思ってます。で、あとあの最後の森林の保全の課題ということで、今日のレポートのテーマになるんですけども、あのどんな取り組みをどんなことを考えてどんな森林づくりをやってるかという話をさせてもらおうと思っています。でその前